ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。今週も世界のエネルギー貯蔵に関するホットなニュースをお届けします。トロイさん、今週もたくさんのニュースがありますね。
はい、今週も多様なトピックが寄せられています。特にリチウムイオン電池のリサイクル技術や次世代電池の市場動向、そして大規模なエネルギー貯蔵インフラ投資に関するニュースが目立ちます。
盛りだくさんですね。まずは今週注目されたニュースをざっと見ていきましょう。
北米のバッテリーリサイクル能力は米国のインフレ削減法などの政策インセンティブに牽引され、2026年に欧州を追い抜くと予測されています。バージニア州では電力需要の急増と電気料金上昇に対応するため、太陽光発電とエネルギー貯蔵の拡大が最も費用対効果の高い解決策とされています。リチウムイオン電池の性能向上のため、還元型グラフェン酸化物と硫化モリブデンを組み合わせたデュアル触媒戦略が研究されています。エレクトラバッテリーマテリアルズコーポレーションは、カナダ政府から2000万ドルの投資を受け、北米唯一のバッテリーグレード硫酸コバルト生成施設の建設を推進しています。韓国の高麗大学校と米国のアリゾナ州立大学が、溶媒とバインダーを使わない乾式電極でリチウムイオン電池の量産化に向けたプロセスを開発しました。日本のナトリウムイオン電池市場は、エネルギー安全保障と電力網の強靭化を目指す国家戦略の中で注目され、2036年までに6590万米ドルに達すると予測されています。硫黄化ソ度は低コストで豊富な材料と高い理論エネルギー密度を持つ有望な分野ですが、実用的な電池性能には大きな障壁が依然として存在すると研究が示しています。次世代社会システム研究開発機構は2026年から2030年までのエネルギー、ユーティリティ、次世代蓄電セクターを分析する白書を発刊しました。リチウム空気電池において電極の多孔性設計と電解液量がエネルギー密度達成に重要な役割を果たすことが研究で解明され、1500Wh/kg/1を超える密度が実証されました。電極触媒の組成の複雑さが電気触媒反応速度に影響を与えることについて研究が行われ、地球上に豊富に存在する元素を活性化することで酸素発生反応を強化する新しい設計原則が提示されました。英国のコンソーシアムは新型リチウムイオン電池リサイクルプロセスの推進のため300万ポンドを超える資金を獲得しました。
今週も興味深いニュースがたくさんありましたね。特にリチウムイオン電池のリサイクルや新しい種類の電池の話題が気になります。どんな視点で分析していきましょうか。
そうですね、今回はリチウムイオン電池の循環をテーマにしたリサイクル技術、そして次世代を担う新たな電池技術の商業化動向、さらに再生可能エネルギー導入を支える大規模蓄電の加速に焦点を当てて解説していきたいと思います。
なるほど、それでは詳しく見ていきましょう。まずはリチウムイオン電池のリサイクルに関するニュースですね。英国のコンソーシアムが画期的なプロジェクトで資金を獲得したとありますが、具体的にどのような技術なのでしょうか。
はい、UK コンソーシアムが資金を獲得したリキャムプロジェクトは、使用済みリチウムイオン電池から得られるブラックマスを直接高価値な正極活物質 CAM に変換する新しいリサイクル技術です。
ブラックマスから直接正極活物質へですか。これまでのリサイクル方法と比べてどうすごいんですか。
従来の多段階化学的手法とは異なり、単一の合理化されたステップで変換を達成するという特許取得済みの短絡生成プロセスが画期的です。ゼロ廃棄物システムを目指し、毎時 250kg の材料処理が可能ですよ。
それは効率的ですね。英国の電池産業における持続可能性と経済的自立性が大きく向上しそうです。続いてのニュースは何ですか。
次は英国のリチウムイオン電池市場に関するレポートです。2026年には4000万ドル未満と推定される市場が2035年までに1億8000万から2億8000万ドルに成長する見込みです。
年平均成長率が28から 33% とはかなり堅調な成長予測ですね。主な用途はどのようなものですか。
無人航空システムや高高度疑似衛星、 ハップス向けの初期商業出荷が市場を牽引しています。ただし、サイクル寿命の改善とパックレベルコストを150-200ドル、キロワットアワーに達成できるかが、市場拡大の鍵となります。
長期間の安定動作とコスト削減が、実用化には不可欠なんですね。今後の技術開発が重要になりそうです。では次のニュースに移りましょう。米国での太陽光発電と大規模蓄電のためのインフラ投資について、詳しく教えてください。
はい。米国電力システムにおいて、太陽光発電と系統規模のエネルギー貯蔵が基幹インフラとしての役割を増大させています。現在、160ギガワットを超える太陽光発電と137ギガワットアワーを超える貯蔵設備が稼働しています。
2026年にはさらに24ギガワットもの蓄電池導入が計画されていると。なぜこれほど急速に進んでいるのでしょうか。
主要因はリチウムイオン電池パックの価格が2010年以降 90% 以上も劇的に下落したことにあります。これにより再生可能エネルギープロジェクトの経済的実現可能性が飛躍的に向上しました。
エネルギー貯蔵がこれほど経済的になるなんてすごいスピードで進化しているんですね。政策的なインセンティブも後押ししているのでしょうね。続いては欧州連合での鉄空気電池に関する市場分析ですね。これはどのような電池で、どんな期待が寄せられているのですか？
鉄と空気の反応を利用する電池で、特に長期間エネルギー貯蔵、LDES 向けに開発が進んでいます。現在、ドイツ、オランダ、デンマークを中心に20未満のパイロットプロジェクトが進行中です。
長期間エネルギー貯蔵とは、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか？
季節貯蔵や複数日間の再生可能エネルギーの安定化に不可欠とされています。2030年までにはリチウムイオン電池よりも低い均等化貯蔵コスト LCOS を達成すると予測されており、グリッドの脱炭素化における重要なソリューションとなる可能性を秘めています。
化石燃料への依存を減らす上で非常に期待できる技術ですね。これからの展開が楽しみです。次はどんなトピックでしょうか？
ブルームバーグ NEF の予測によると、エネルギー貯蔵業界は新たな時代に突入し、2025年には年間導入量が初めて100ギガワットを超えました。市場は今後も成長を続ける見込みです。
100ギガワット時代ですか？世界的に見て、どの地域がこの動きを牽引しているのでしょうか？
中国が世界の新規導入量の 54% を占め、圧倒的な存在感を見せています。米国は 16%、 そしてオーストラリアでは住宅用貯蔵に対する補助金により導入量が2024年から約6倍に増加しました。
世界中でエネルギー貯蔵の重要性が高まり、多様な技術や市場が急速に拡大していることがよくわかりますね。 CATL がナトリウムイオン電池を量産開始し電気自動車に搭載されるというニュースは大きな節目ですね。
はい、これは今10年で最大の電池技術革新の一つです。ナトリウムイオン電池が研究室レベルから量産レベルへと移行する画期的な出来事であり、長安汽車への搭載が予定されています。
なぜ、今ナトリウムイオン電池がこれほど注目されているのですか？
リチウムに比べて資源が豊富で安価なため、低コストな電気自動車や商用車、そしてエネルギー貯蔵システムへの活用が期待されています。熱暴走リスクが低いという安全面での利点もありますね。
環境にもコストにも優しく、安全性の高い電池がいよいよ実用化されるんですね。ドイツでリチウム工場が建設されているそうですが、欧州のリチウム供給にとってどう影響しますか？
バルカンエナジーリソーシズがドイツのフランクフルトで中央リチウムプラントの建設を開始しました。これは地熱乾水から電池級リチウムを生産する画期的なプロジェクトです。
地熱乾水からリチウムを抽出する技術は珍しいですよね。
はい。カナダのバンクーバーを拠点とする NESI 社のノースカンドマク電気分解プラットフォームを利用した革新的な取り組みです。これにより、欧州の外部サプライチェーンへの依存を減らせるでしょう。
持続可能なリチウム調達に向けて、新しい技術が次々と出てきているんですね。欧州のバッテリー産業の自立を促しそうです。メタが AI データセンターのために、宇宙太陽光と長時間蓄電を活用するというニュースは大変興味深いですね。どのような提携なのでしょうか？
はい。 AI インフラの安定した電力供給を確保するため、オーバービューエナジーとヌーンエナジーの2社と提携しました。再生可能エネルギーの断続性を補完し、24時間稼働可能な電力基盤を構築するのが目的です。
宇宙太陽光発電というのは、具体的にどんな仕組みなんですか？
静止軌道上の衛星で太陽光エネルギーを集め、地上に送電することで夜間でも発電できる革新的な構想です。ヌーンエナジーとは、固体酸化物燃料電池と炭素系貯蔵技術で100時間以上の超長時間蓄電を目指します。
宇宙からエネルギーを供給するなんて、想像以上のスケールですね。AI の未来を支えるために、そこまで踏み込むとは驚きです。
今週のニュース全体を見ると、リチウムイオン電池のリサイクル技術の進化、ナトリウムイオン電池や鉄空気電池のような次世代電池の商業化、そして AI データセンターの電力確保のような新たな需要に対応する大規模蓄電技術の拡大が、次世代蓄電テクノロジーの大きなトレンドと言えるでしょう。
環境負荷の低減と安定したエネルギー供給の両立に向けて、世界の研究開発と投資が加速していることがよくわかりました。トロイさん、今回も詳しい解説をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。また次回お会いしましょう。